コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。11月24日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、弾が早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。皆さん、あれですね、もう夜中テレビの前釘付けで、今日は今頃はもう眠たい目をこすりながら仕事してるんじゃないですか。
そうですよね。
はい、もうラジオもしっかり聞いてくださいよ。寝ぼけてちゃダメですよ皆さんね。はい、よろしくお願いします、はい、さあ本日のメインパーソナリティは小杉のマドンナになりたいけれどまだまだマドンナ人、酒好き歌好き DJ 恵子こと武蔵小杉在住笹田恵子です。そして
はい、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん活動をしながら、現役で保育士をしておりますルルお姉さんと申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、さあプロデューサーのシチューさんはお休みで、はい、もう一人のパーソナリティユーユーは今日は AD として走り回っております、うん、毎度お伝えしております新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ここ川崎 FM もスタジオ内の人数制限をしておりますが、ゲストの方々にはもうスタジオにお入りいただいてます。ご紹介しましょう。本日はサントリービジネスシステム株式会社コラボレイティブセンターを特集です。多様な人材を生かし、個々の能力が最大限発揮できる機会を提供している企業はたくさんあります。サントリーホールディングスもその一つ。知的障害のあるメンバーが様々な業務に日々取り組んでいます。一人一人がやってみな晴れの精神で挑戦を続けながら活躍の場を広げています。本日のゲストはなくてはならないチームの一員、サントリービジネスシステム株式会社コラボレイティブセンターに所属の村田俊春さんと原田健一さん。お二人はどんな仕事をしているの？やりがいに感じることは何？一問一答丁寧に伺っていきたいと思います。さあ村田さん、原田さん、よろしくお願いします。声出しちゃって大丈夫ですよ。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。声を出しちゃってくださいよ、どんどんね。はい、番組後半ゲストトークコーナーでたっぷりとお話しいただきますので、皆さんね、お楽しみにしていてください。さあ今聞いているよという皆さん、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook もあるのでそちらのコメント欄でも大丈夫です。 LINE 公式アカウントも開設しました。そちらからもいただけます。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。さあ私の原稿、この後はですね、中原区のお天気をお伝えしましょうと書いてあるんですが、調べてくるの忘れちゃいましただけど今日は確か21度。
そうですね、
中原区ね、はい、21度で雨の心配はないですね、うん、今日木曜日でね、火曜日も20度、昨日が12、3度、今日が21度。もう本当に皆さんね、体調崩さないように、うん、自己管理ちょっとねしっかりしていきたいと思いますね。リスナーの皆さんの街はいかがでしょうか。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は噛んじゃった、はい、この番組は聞けば、今ねゲストの皆さんも笑っていた、はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
さあ 79.1MHz 川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送中、小杉節長のホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉節長。本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、ルルお姉さんです。
はい、もうね、冒頭でもね、ちょっと興奮気味に言っちゃったんだけど、ね、はい、ルルお姉さん、
はい、
見ました？
見ましたよ。
私見てないんだけどさ。
あ、見なかったんですか？あら。この流れ。
いやいやいやいや。そしてね、リスナーの皆さん、今スタジオ内にはまだご紹介していなかったあの方がいらっしゃるんですよ。
あの方が、
あの方、はい、あの方、あの RR コーヒーの M さんです。どうぞ。
今日もお邪魔しております、ミノーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ミノーさんは見た？
私はですね、前半で寝るという愚行を犯しました。
失態を犯してしまった。
本当に朝起きてスマホを見て、はい、3度見ぐらいしました。
ですね、私もちょっとまあ朝早いなと思って寝てしまったんですが、朝見てびっくりで、もう大金星ですよ、ドーハの歓喜ということでね、本当にサッカーファンの皆さん、そして日本全国の皆さん、いやー、もうパワー、本当に元気をもらいましたね。はい、もう優勝経験4度というね、もうドイツ相手にですよ。ここでルルお姉さん、
はい、
あれですよ、あれですよ、
あれですよ、
たまさよりからのね、もう読んじゃおう、
読んじゃいましょう。はい、はい、国内リーグ戦も終わり、サッカーワールドカップが始まりました、うん、日本の初戦は、昨日の夜ですね、うん、ドイツ戦、フロンターレに所属していた、田中選手、板倉選手と三笘選手の3名が出場いたしました、ね、過去4回優勝しているドイツを相手に、うん、ドアン選手と浅野選手の2ゴールで2対1で勝利し、うん、幸先の良いスタートを切ることができました、うんうん、というね、お便りをいただいておりますよ。
だって、うん、ドアン選手の あのゴールが確か三笘選手のあれですよね、うん、流れからですよね、アシスタントじゃないアシストっていうね、本当にね、私 DJ 恵子、サッカーのこと全くわからないんですよ。なんだけどやっぱり興奮しますね、ああいう試合は。
本当に前半と後半で、うん、まあ、チームがガラッと変わったと、いうように言われてるんですけど、
はい、
私もその前半のこう状況に騙されて、
騙されて
ね、この多分ドイツもきっと油断しちゃうかなと。
いやー、そうでしょう。
素晴らしい采配だったんじゃないですかね。
びっくりですね。本当にドーハの悲劇っていうのが1993年、約20年前かに、私何歳だったんだ、25だの時に、わーっていうのを経験して、わー負けちゃったよね。でもあそこからこの、もうまさに新聞の見出しとかがドーハの歓喜ですよ。もうゲストのお二人はサッカー見ました？それ好きですか、サッカ
ー？まあ好きっていうのは、まあ普通ですね。
普通です、ね、はい、まあ、僕も普通に、普通です、
普通にね、はい、いいんです、普通で、はい、私も普通以下でしたから、はい、でももう本当に今日は日本全国のね、いろんな方々が元気をもらえた、本当に今日なんで祝日にならないのかなって感じなんですけどね、日本がね、
祝日になるかなって、
サウジアラビアが祝日になったっていう件ですかね。
それね。さあ次は、森保ジャパンは27日日曜日コスタリカと、そして12月の1日日本時間で2日にスペインと対戦ということでね、皆さん大いに盛り上がって、応援したいと思います。ということでね、今日本当は私ね、ケンタッキー大好き人間 DJ 恵子なので、武蔵小杉にケンタッキー来るよって話しようと思ったんですけど、そんなこと話してる場合じゃなくなっちゃいました。ということで、大金星ドーハの歓喜ということでね、皆さんこれからも応援しましょう。さあ、この後なんですが、皆さんには1曲を聴いてもらおうと思います。今日はゲストの方のリクエスト曲で、お送りしますよ。今日もですね、まずはこれは村ちゃん、もういきなり村ちゃんって言っちゃうけど大丈夫ですか、村田さんのことを。
はい、
よろしくお願いします。
すみません、
じゃあ村ちゃん、はい、曲の紹介をお願いします。
はい、切ない愛の歌を聞かせてです。
小田和正さんね。
はい、小田和正さんです、は
い、聞いてください。
いらっしゃいませ、 RR コーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしてってくださいね。
いや、もういつものね声でミノさん、ありがとうございます。もうこのコーナーはですね、ミノさんがこのスタジオにいらっしゃってるということはまるっとお任せしますので、ミノさんお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、あのなんとゲストをお迎えして、今週末に RR コーヒーのキッチンカーでとあるコラボをするご紹介で、参りました。なんとそのコラボ相手とはですね、紙芝居屋モッチーさんということで、なんと今週末はコーヒーのキッチンカーと紙芝居のコラボを、あのいつもの丸小橋河川敷でやります。はい、じゃあまずちょっとモッチーさんに自己紹介をお願いいたします。
はい、あ、今日はあのお招きいただきましてありがとうございます。みなおさんのね声にもうすごい痺れますよね。思いませんか。
すごいでしょ、もうパーソナリティなんですよ、本当に。
ありがとうございます。
もうモッチーさんもね、たくさん私たちのあの番組には来ていただいて、もうおなじみと言ってもいいぐらいなんですが、もうここはモッチーさん、ミノーさんと対談でお願いしますね。
はい、はい、はい、あのまあ元々ですね、この小杉スイッチャーの番組で私とモッチーさんはあのつながることができて、あそこから数ヶ月経ってちょっと今回コラボの機会となったんですけど、
はい、
はい、モッチーさん、じゃあちょっと簡単に活動をとうとうご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。私はあの前回もこちらで出演をさせていただいた時にあの自己紹介させていただいたんですけれども、まあ、川崎市を起点に、まあ、首都圏で、まあ、千葉行ったり茨城行ったりとかいうこともあるんですけど、活動している紙芝居屋さんです。はい、
ありがとうございます。
はい、
あの今回実はモッチーさんから、はい、こんなの一緒にどうですかっていうことでお声掛けをいただいたんですけど、はい、なんか、はい、あのどんな経緯でお声掛けいただいたのか。
あ、そうですね、ちょうどあの箕輪さんと知り合ったのが8月でしたよね、うんうん、であのこの青空紙芝居&和物大道芸の会っていうのを、うんうん、私あの高津区で主催をしているんですけど、はい、3年間ぐらい、はい、であの RR コーヒーさんが丸小橋で出店されていると聞いて、やっぱりあの河川敷の
ですよね、
はい、のあの草っぱらでね、こうシートを敷いて、はい、もうお子さんも大人の方も、うん、高校生だろうが、ね、大人の、まあ、ご高齢の方もみんな紙芝居作りたい人を自由にどうぞ書いてっていう、はい、ことをねあのさせていただきたいなと思っているんです。
はい、ありがとうございます。あの RR コーヒーも本当にそのキッチンカーの前で起こるコミュニケーション、あの人と人との会話っていうのをすごい大事にしていて、で、まあ、普段はねコーヒーしかないんですけど、こうやってすぐ横でモッチーさんいらしていただいて、紙芝居っていうこうコンテンツを通じてこうまた会話が生まれると、これはやらないはずがないということで、ちょっと今回ねあのコラボに至ったという感じなん
です、はい、いいですね、紙芝居とコーヒーのコラボって。
そうですよ、きっとねあのお孫さん連れてきてあのちょっとコーヒーをね片手に飲みながら、あ、ちょっとうちにも孫いるんだけどこの子も上手だなとか、なんかあ、どこに住んでるんですかとか、そういう会話がね自然にきっと生まれると思うんですよね。今までもそうだったんですけど、
場所もやっぱりあの河川敷がいいだろうということで、ちょっと初めて 今週日曜日のちょっと実施内容を改めてちょっと皆さんにお伝えいただいてもいいですか。
はいはい、私は11時から12時半の間にそういってブルーシート敷いて自由にペンを置いて紙を置いて書いていただいて、でその中から希望の方に午後1時から2時の間で、はい、私も紙芝居をさせていただくんですけども、書いてみんなの前で発表したいっていう方がいらっしゃれば、その後に一緒にしていただければ、うん、あ、楽しみ。そうなんです。
自分が書いたものを発表できるんですか。
そうなんです。
それはお子さんとかもしかして大人の方も書いちゃうんじゃないですか。
もうぜひね書いてほしいです。私がもうすごい見たい
ですよね。
見たいです。
今回のそのね、あの紙芝居というと聞く側っていうのがまあ当たり前なんですけど、モッチーさんは、はい、なんとその後半では実際作った紙芝居をこの作った人が披露するっていうのを、ね、今回やろうと思ってるんです。
で紙芝居をすることでこの間もお話しさせていただいたんですけど、うん、紙芝居自体がその人を表していますから、あ、こんな方が地域の中にいるんだっていうことが自然に分かって仲良しになれるんじゃないかなって思っています、うんうん、
自分がね映画が好きっていうのは分かっている人たちいっぱいいて、はい、もしかしたらその紙芝居の能力も自分にあったんだっていうことに気づいたら、紙芝居やる方が日本にいっぱい増えるかもしれない。
いっぱい増えます
ね。モッチーさん危うくなるかもしれない。
私は危うい、もう特に危ういんですけど
そんなこと。え、でもモッチーさんも大人の方で参加してくださって、例えば、はい、自分の作品を見せたいんだっていう方と、はいはい、また交流が生まれて、
そうですね、
その方のちょっとネタいただいたりとか
パクっちゃう、パクっていいのかな。
モッチーさん初めて私も会った時にやっぱりこうやってその一方的に、はい、お見せするんじゃなくて、その見てる側からのリアクションというのも大事にするっていうのが、すごい最初挨拶させていただいた時に記憶に残ってて、
あ、嬉しい、ありがとうございます、
は
い、
なんかそういう形式を始めたのって、はい、なんかどういうきっかけだったとかあるんですか。
あ、それは私が始めたわけではなくて、街頭紙芝居というこの自転車のね、うん、昔の街頭紙芝居屋さんっていうのが、うん、そもそもお子さんに駄菓子を売りつけてっていう、そういう会話から始まってますから、おのずとそういうスタイルになっていた、うん、それを私は継承してる一人っていうだけです。
なるほどですね。いやでも立ち居振る舞いしながらとかあったじゃないですか、紙芝居の内容によっては
ですね、
すごいですよね、あれね、風船作ったりね。
あ、そうですね、うんうんうん、まあ、それは私の一つのやり方であって、いろんなスタイルがあるので、はい、そのスタイルを私は見せてほしい、そしてパクリ
パクリだリスナーの皆さんぜひ参加してくださいよ。
お願いします。
モッチーさんにネタをね、状況で提供してあげてくださいよということで、モッチーさん、はい、もう一度ミノーさんにお伺いした方がいいのかな、何曜日の何日、ね、はい、どこでやる、そして内容ですね。ぜひね、このリスナーさんが今からだったらどこ行けばいいの、いつ行けばいいのということでね、教えて差し上げてください。
11月27日、はいはい、日曜日、はい、11時から12時半で、ここはモッチーさんの紙芝居の広がります。ブルーシートごめんなさい、ブルーシートを引いてそこで、一緒に紙芝居を作成する時間ですね。
それが11時から
11時から12時半
が各時間、
はい、各時間、うん、で1時から2時は、うん、はい、その作成した紙芝居を実際に披露する
なるほど
いうような時間になって
ます
。はい、ありがとうございます。
最近ですね、実は多摩川のあの丸子の河川敷にキッチンカーがちょっと台数が増えました。
はいはいはいはい、はい、
ちょっと食事系もあったりしますので、
はい、もし
もう一日ね、数日、はい、ね、はい、まったりとコーヒー片手に
プラス食事と、ね、紙芝居
じゃあコーヒーと紙芝居だけじゃなくって、はい、もう食べながら
もあったりするんで、
あ、じゃあもう本当に午前中書いて、で次 の、 発表するまでの間にお昼時間が楽しめるっていうのも河川敷なんですね。
そうなんです。
あら、まあいいですね、
また
ぜひね、はい、はい、皆さん来ていただけたらと思います。箕面さんからもね、リスナーの皆さんに来てっていうような言葉をお願いします。
はい、ぜひ今週日曜日は天気が、ね、良ければ、はい、丸子橋河川敷いらしてください。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
以上、 RR コーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
さあ、モッチーさんにね来ていただきまして、今ここでね中座となります。モッチーさん、今日も素敵なねお衣装を着てくださっていて、ラジオだから皆に見せられないのが残念だけど、私いっぱい写真撮りましたよ、大丈夫です。モッチーさん、ありがとうございました。またいらしてください。ありがとうございます。さあ、ここでモッチーさんが、中座されまして、ルロお姉さん戻ってきてくれました。
はい、戻りました。
ルロお姉さん、はい、よろしくお願いします。さあ、この後なんですが、なんだっけ、どのコーナーだっけ、あれじゃん、マルバツクイズじゃん、はい、はい、ということで、どこ行った、私の原稿、あったあった次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。中原警察署にご協力いただいている問題でゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのはサントリービジネスシステム株式会社コラボレイティブセンターの村田俊春さん、村ちゃんと原田健一さん、原健2人に相談して、はい、答えていただきますが、よろしいでしょうか。
はい、
はい、ということで お返事いただきました。さあ、リスナーの皆さんも一緒に考えてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ちなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号合わせず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、それでは早速いきましょう。ルロお姉さん、問題お願いします。
はい、では問題を出しますね。
はい、
はい、
じゃじゃん
じゃじゃんじゃじゃんがないね、うん、はいはい、いきます。110番の通報は電話以外ではすることができない、丸か×か。
難しい。これはちょっと今村っちゃんと原健考えるシンキングタイムです。お二人で考えてください。もう、あ、もう一度言わなくても大丈夫そうだな。
いや、大丈夫そうですね。
すごい真剣に二人考えてますよ、うん、もう声入ってるでしょ皆さんね
相談しております。
リスナーの皆さんに声届いてますでしょ、ね、今一生懸命バラちゃんと原健が一生懸命癒しますよ、
はい、あ、決まったみたい、
はい、
はい、ではせーのでいく。
はい、
はい、せーの、
丸です。
丸、正解は。残念
残念でした。
これさ、どっちがさ丸って言ったの最初。
あ、
二人で
後で喧嘩してください。
仲良くね、仲良く、は
い、ちょっと説明が入ります。
はい、ね、どうしてあの正解が×なのかというね、うん、説明なんですけれども、はい、言葉や、あと耳、聴覚にあの障害を持つ方のために、うん、はいはい、110番アプリ、携帯のアプリシステムがあるんですって。はい、スマートフォンのアプリですとか、あとはファックスでこう通報することもできます。はい、詳しいことについては神奈川県警察のホームページで確認してくださいね、とのことですよ。
はい、ありがとうございました。はい、原健と村ちゃん残念でしたね。
そういうこともありますよ。
そういうこともあります、
はい、
ということで、はい、お答えいただいたのはこの後ねゲストトークコーナーで、お話ししていただきます。サントリービジネスシステム株式会社コラボレーティブセンターから村田俊治さん、村ちゃんと原田健一さん、原健の2人に答えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、安全安心は中原から、安全一問一答、あれなんだっけ、安全
安心一問一答のコーナーでした。
いやー、やっぱりね、こういう時のためにアシスタントさんってね、いるので、よかった。
よかった。よかった。お仕事できた。支えられた。
まあね、あの、今後ともよろしくお願いしますね。はい、
ます
この後のね、20分ぐらいね。
ですね。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、皆さん大変お待たせいたしました。ということで、ここだね。はい。
地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲスト特攻なゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。はい、ご紹介したいと思います。本日は特集、サントリービジネスシステム株式会社コラボレーティブセンターということで、多様な人材を生かし個々の能力が最大限発揮できる機会を提供している企業はたくさんあります。サントリーホールディングスもその一つ。知的障害のあるメンバーが様々な業務に日々取り組んでいます。一人一人がやってみなはれの精神で挑戦を続けながら活躍の場を広げています。本日のゲストは、なくてはならないチームの一員、サントリービジネスシステム株式会社コラボレーティブセンターに所属の村田俊治さん、そして原田健一さん。お二人はどんな仕事をしているの、やりがいに感じることは何、一問一答丁寧に伺っていきたいと思います。村田俊治さん、原田健一さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですね、まずは自己紹介をお願いします。村ちゃんからいきましょう。
はい、
サントリービジネスシステム株式会社コラボリエイティブセンターの村田俊治です。入社6年目です。
おありがとうございますさあ次原健いきましょう。
はい、サントリービジネスシステムコラボ生入社5年目の原田健一です。
およろしくお願いします。
もうすでにね呼んでいただいてるんですけどね、うん、
はいはいはい、
村田さんは村
ちゃん、ね、村ちゃん、
はい、原田さんは原健という愛称で、
はい、
ぜひ今日もいければ、
はい、村ちゃん原健は会社でそうやって呼ばれてます。
はい、
はい、
呼ばれてます。
はい、ありがとうございます。
原田原健です、
はいはい、さあサントリーのコラボレイティブセンターってどんな部署で何人ぐらいのスタッフがいていつからあるんでしょうか。じゃあ村ちゃん行こう。
はい、
はい、
コラボセは全国に4拠点あり、うん、33人のメンバーが働いています。
おー、なるほどなるほど。はい、
ちょっと補足しますね、
うんうん、
はい、あの2015年から採用自体は開始をしている
そうですね、
はい、で2018年ですね、
うんうん、
にこのコラボレーティブセンターという形で部署ができて、うんうん、今4年目という形になるそうです。で全国の4拠点っていうのは、はい、東京2カ所ですね、お台場、うんうんうん、多摩地、
はい、
でそれから大阪と広島と、はい、いう形で今全国の拠点にこのメンバーがそれぞれ散らばって業務をしているというような組織になります。
なるほどなるほど。これはコラボセって呼んでいいんですか。さっきもね原健が言ってくれましたけど。
そうなんです、コラボセ、コラボレーティブセンターは長いので、うんうん、コラボセもう社内ではみんなコラボセっていう、コラボセの村ちゃん、コラボセの原健。
なるほどなるほど。へえ、じゃあちょっと質問に移りますよ。サントリーのコラボセはサントリーの中でどんな業務を行っているんですか。原健。
営業や研究、生産、人事やグループ会社などのいろいろな部署からのご依頼業務を日々対応しています。
おー、なるほどね。あ、じゃあ皆さんこう本当にいろんな
本当にいろいろな活躍をしてくれていて、
はい、
例えばですけどオフィスにいろんな郵便物が届くじゃないですか、
はいはい、
でそれがまあ一箇所あるなんかこうセンターみたいなところに来るんですけど、うん、そこから各フロア、各部署のそのメールボックスのところにこう運搬をする、
うん、
郵送業務ですとか、うん、もうかなり社内にいるともう至る所で、うん、本当にこのコラボ生のスタッフを見かける。
はあ、私あれですよ、20代で働いた会社で銀行だったんですけど、まさに庶務課って言ってそういうことやってました。みんなから来た郵便物をいろんな部署にこう渡しに行ってはっていう仕事してました。同じことやってるんだ。
そう、同じことですね。
原健と村ちゃん、
そうなんです
。へー、本当にいろんな仕事があるんですね。
はい、それ以外にも本当に多種多様な業務をしていると私も伺っております。
じゃあ次の質問なんですが、お二人は RR コーヒーのその再送業務以外、
はい、
再送じゃないや、配送RR コーヒーさんのコピーだって業務をやっていて、そうかそうか、以外に普段どこでどんな仕事してるんですか。さっき4拠点っていうね、美濃さん言ったけど、どこでやってますか。じゃあまずは原健行。
私は多摩地でメール室の運営とご依頼業務を行っております、
う
んうん、例えばパソコン業務や配属物の作成や発送業務なのです。
なるほどね、多摩地。そしたらそっか、東京に2店舗あるって美濃さん教えてくださって、そこの多摩地なんですね。ははは。は、村ちゃんは。
私はお台場で勤務しており、パソコン業務やメール便の配達などを行っています。月2回ぐらいサントリーホールに出張して業務を行っています。
出張もあるじゃん。
そうなんです。
出張もあるの。
はい、
大変ですね。
はい
はいはい、はい、ということで、
そうなんです。だから2人は、うん、普段は今言ってくれたような多摩地、お台場それぞれでメール室の業務だったりとかしてくれていて、それ以外に週1回ずつそれぞれ、うん、このね、RR コーヒーの EC の、うん、コーヒー豆の、うん、梱包発送業務というのを週に1回ずつやってくれている。
はははははは。なるほどね。さっき 打ち合わせの時にあっちの部屋でちょっと聞いたんですけど、村ちゃんは朝何時に家出てるんでしたっけ？
7時30分ぐらいです。はい。
はい。早っ。ハラケンは何時に出てるんでしたっけ？
7時5分です。
早っ。めちゃくちゃ早い。すんごい早いですね。はい、いやいや、真面目なお二人なんですよ。
それがあるから、やっぱり就業前にこう、うん、メール郵送物が届いてたりとか、うん、本当に。なくてはならない。
ははははは。じゃあ次の質問でちょっと本題に入りたいと思うんですが、これちょっと箕面さんに聞いた方がいいかな。このハラケンと村ちゃんはね、 RR コーヒーのその配送業務を行っているということなんですが、どういう役割分担なんでしょうね。2人でこう一緒に作業してるのか、それとも曜日別、先ほどねちょっと週に1回とかいうことも教えていただきましたが、はい、どうなんですか。
そうなんです、うん、2人はですね、はい、RR コーヒー自体が今毎週火曜と金曜日、うんうんうんうん、週に2回、うん、受注した、オーダーの発送業務というのをやってるんですね、はいはい、うん、で、村ちゃんが火曜日を担当してくれて、
村ちゃん火曜日、はいはい、
はい、うん、毎週火曜日、うん、そして原健がその、うん、毎週金曜日の担当してくれていて、うん、まあ、2人とも朝9時から、まあ、大体午前中か、まあ、長い時で、まあ、午前中過ぎるかなぐらいで、うんうん、まあ、短ければ9時から10時ぐらい、うん、時間とかかけて、うんうんうん、毎週火金の午前中に発送業務をしてくれてます。なんでまあ2人とも一緒に作業してるわけではなくて、
なるほど、
別々の日にそれぞれ個別に作業してくれてるという
感じですね。はあ、なるほどね。
はい、
で村ちゃんも原健も、もう前からあるあるこういうその作業、前から以前から携わってるんですか？
そうなんですよ。村ちゃんはこれ考え直してみたら、もう去年の10月からやってもらってるから、
まだ
かれこれ、まあ、
1年
ちょっとぐらい、
1年
ぐらい、もうこの業務をずっとやってくれていて、はい、原健は今年の4月からだから、まあ、半年経ったぐらいっていう感じですかね。
3月の30日からスタートでした。
ごめんなさいね。
4月じゃないよね。でも3月30ってことは、やはり1年は経ってないじゃないですか。
ええ。
すごい、なんか覚えるのも大変だと思うんですけど。
今年8月からパッケージがリニューアルしましたね。それも含め覚えました。
早っ。
すぐ覚えてくれます。
それは原健は覚えるのが早い方ですね、きっと。
そこまですごいわけではないですが、ただ自分が中心と行う業務だから、なるべくは早めに覚えようと一緒に覚えました。
ありがとうございます。
ちょっと箕面さん、なんて真面目な社員なんでしょう。
いや、もう本当になくてはならない2人なんですけど、本当に今言ってくれたように、うん、こう分からないところとかを、うん、メモをちゃんとこう残して、うん、次の業務に向けて見直したり、うん、改善をしたりするっていうところを本当にやってくれて、もう飲み込みは本当に早いですね。
いや、世の中メモ取らない人いっぱいいるじゃないですか。だからメモ取って覚えるって言ってもすぐには覚えられない人いっぱいいると思うんですけど、それをこの3月31日から、はい、すごいですね。30か、間違えた間違えた。30からのスピードすごいですね。はあ、いや、ちょっと次の質問いきますよ。はい、お二人はそのコーヒー豆のね、封入とか梱包配送をしてるんですが、ネットの受注画面っていうのは確認するのは誰なんですか？原健。
確認をするのは箕面さん、石綿さんです。
あ、箕面さん、ここにいる箕面さんが確認する。
はい。
箕面さん、この石綿さんってどなたですか？
ですよね。はい。私ともう一人ですね、うん、受注画面を確認して、例えば宛先ラベル、封筒に貼る宛名のラベルだったり、そういった資材を作成してくれるスタッフさんがいらっしゃって、うん、毎週同じこう火曜と金曜の午前中に、うん、来ていただいてる方が石綿さんです。はい、
箕面さんはその原健と村ちゃんにコラボ性の中でも一番こう接している感じですね、この仕事の内容からすると。
私はだから、はい、うん、もう2人にはもう
そうですよね。いや、だってね、箕面さんがぜひ村ちゃんと原健をこのスタジオに呼びたいんだって言ってたんで、やっぱりだから仲良しなんですね。 ああ村ちゃんもはいって言って
ます。ありがとうございます。
はいって言ってますが、さあそしたら今度は2人に質問です。お二人それぞれに伺いたいんですが、RR コーヒーの配送業務の難しいところとか気をつけているところ教えてください。まず村ちゃん。
初めの頃は、作業手順を覚えるのが少し難しかったです。今は慣れてきたので、ご注文通り間違えないように気をつけています。
なるほど。原研はどうですか？
在庫が全部揃っているかを見て、次回のために発注が必要な製品を箕面さんに連絡しています。
箕面さんに連絡っていうところはなかなか一番大変な仕事ですね。箕面さん。なるほどね。そっか、難しいところと気をつけているところ、ね、やっぱりありますよね。どんなに
商品が少しね、RR コーヒーの特徴って、焙煎を浅入りとか中入りとか深入りとか、選べるっていうのは、一つ特徴なんですけど、それをね、やっぱりそのちゃんと確認して、これは同じ製品の中でも深入りだとか、同じ製品の中でも浅入りだとか、豆のままなのか、引いた状態で送るのか、そういったところをちゃんとこう受注画面を確認して、間違いないように作業するっていうところがね、ちょっと複雑だったから。
そっか、いやでも世の中には複雑な仕事いっぱいありますからね。それをこうね、もうきちんきちんとやっているお二人すごいなと思うんですけど、また二人に聞きますよ。逆にやりがいに感じる部分って何ですか、村ちゃん。
自信を持って一人で行えるようになったことです。
なるほどね。原研は
熊本地震の被災地にコーヒー豆をお送りし、被災された方々にコーヒーの味わいを知っていただき、お役に立てたいことです。
これは確かにやりがいだわ。まずはやはり一人で行えるっていうのはね、どの仕事でもすごくやりがいに感じるでしょうし、ね、原研のやっぱりこの被災された方にねコーヒー豆をお送りして、知っていただく、
はい、
お役に立てましたね。
これはですね、実はキッチンカー、実は熊本に被災地に行ったことがあって、でそこの方からの注文が入った時に、2人はその住所みたいな送り先が分かって、はい、私もたまになんで熊本から受注が入ってるのみたいな話で、こういう経緯でっていう。
なるほどね。はい、2人にまた質問ですよ。今でこそお二人ともバリバリ仕事をこなしているみたいなんですが、最初慣れるまでは大変だったんじゃないですか？どうやって作業を覚えたんでしょうか、村ちゃん。
最初の頃は大変でも、何回もやっていくうちに作業のやり方をしっかり覚えて頑張っています。
やっぱり何回もやることだな、何回もだな、1回や2回じゃなかなか覚えられないからな。さあこう言ってます、箕面さん。どうなんですか、箕面さんはお二人の頑張りどう思っていますか？
はい、さっきも言った通り、豆の種類があったり、焙煎があったり、挽き目があったりとか、やっぱり慣れるまでの段階は結構大変で、2人とも週1回ぐらいのペースで、大体1ヶ月ぐらいかな、練習をしていったんですけど、本当にやっぱり吸収が早くて、もう1ヶ月後には本当に独り立ちをしてくれたというようなことと、もう何より2人とも本当に作業がとにかく正確なんですよ。もうシールとか貼るときもきちんとまっすぐ貼れたりとか、コーヒー豆の袋をシールする、密封するその圧着の仕方とかも、私とかやるとこう、あれなんかちょっと斜めだった
なみたいな感じがあ
ったりするんですけど、すごいまっすぐやってくれたりとか、ね、2人ともたまに間違いを指摘してくれるみたいなこともあってですね、箕面さんここちょっとラベルが切れてますよとか、はい、これ読めないんじゃないんですかとか、結構僕が気づかないようなことまで指摘をしてくれます。本当にもう不可欠なメンバーになってくれてるなと思います、
はい、村ちゃん、原研、箕面さん、こう言っていますが、さあ質問しますよ。2人は改めて RR コーヒーの配送業務楽しいですか、村ちゃん。
はい、楽しいです。
よかった、原研は、はい、
最初はドキドキしましたが、途中から慣れてきて、パッケージもリニューアルできたので楽しいです。
そう、パッケージのリニューアルね、それは楽しいと思いますよ。まあ、やっぱり最初はね、ドキドキしちゃうんですけれど、じゃあちょっと次の質問ね。ところでお二人はコーヒー自体飲むんですか、村ちゃん。
サントリー製品のブラックコーヒーを飲んでいます、
うん、あ、やっぱりサントリー製品なんだね、はい、サントリー製品他は飲まないようにしてるね、はい、原研はどうですか。
コーヒーには馴染みがなかったのですが、うん、この業務をきっかけに最近はライオンというコーヒーを飲みました。
へえ、ライオンというコーヒーがあるんだ。皆さん、皆さんどこでとか聞いちゃってるけど、ちょっとじゃあ大丈夫、次の質問いっちゃうよ。
大丈夫です
大丈夫です。ライオンって
あの香り、あ、普通のブラックコーヒーなんですが、うんうん、あの香りをかく、の匂いを嗅くと、バニラの味とかがします。
へえ、
そうですか。
箕面さんも知らない。
今度教えてください
じゃあ次の質問いっちゃいます。さあ、お二人が配送作業していて気がつくあるあるコーヒーの売れ筋商品は何ですか。村ちゃん、
エチオピア系が一番売れています。
エチオピア系美味しいんですよね。
うなぎローストのエチオピアがよく出ますよ ね、
はい、やっぱり仕事してるとこの売れ筋商品分かりますからね。さあ2人に質問ですよ。ネット限定の焙煎違いお試しセットっていうのが、ね、商品があると伺ったんですが、どんな商品ですか。じゃあこれ原研に聞いちゃおうかな。
焙煎の味わい の違いが体感できるよう、うん、朝、中、深入り3種類のエチオピア豆をドリップバッグで用意し、うん、初めて購入いただける方にはおすすめ製品です。
あ、やっぱりお試しセットだからね。
そうなんです、
初めてね。
あの2個ずつ、うん、朝入り、中入り、深入りが、うん、もうしかもドリップバッグなんで、うん、お湯をこうかけるだけっていう状態になって届く、うんうんうん、結構出ますよねこれもね。
あやっぱりこのねお試しセット、はい、いいですねさあ次はちょっとあの話を変えていきたいんですけれど、まずは村ちゃんに聞きますよ。村ちゃんはなんと武蔵小杉の住民だと聞きましたが、先ほどちょっとねお打ち合わせの時にね、私と近いんですよね家がね、村ちゃんね、
はい、
はい、
内緒にしておきましょうねこれはね皆さんにはねはい、ということで村ちゃん、この町の好きなところありますか。
はい、商業施設がたくさんあり、近くでも何でも買い物ができるので小杉はとても楽しいです。イベントがいろいろあってみんなも集まっていて楽しそうにしていますし、タワマンがたくさんある風景が大好きです。電車好きとしては新幹線を 見られるのも嬉しいです。
お、電車好き。
はい、そうです。
どうなんだ、
新幹線といえばイエローなんだっけ、
ドクターイエロー。
あ、そうだ、
はい、
ドクターイエローだ、はい、あれ見えますよね。
はい、見えます
ね、
はい、
うちも見えます、はい、あれ楽しいですね。
そうです、はい、結構ワクワク感が高いですよ ね、はい、ね、
村ちゃんおしゃべりだなたくさんしゃべってくれんな。さあ原研に今度聞きますよ。原研は RR コーヒーの作業をするようになって武蔵小杉に来るようになったということで、この武蔵小杉という町について感じていることはありますか。
高層マンションがたくさん建っていて素敵な街だと思いました。
おお、やっぱりね、どうしてもこう高層マンションが先にこう目についてしまうと思うんですけれどね、またどんどんどんどん武蔵小杉のいいところをね発見していってほしいと思います。では最後にお二人とも今後 RR コーヒーの仕事に向けての意気込みをお願いします。まずは村ちゃんいきましょう。
はい、これからもお仕事頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。
原研、
たくさんの方に RR コーヒーのことを知ってもらえるように頑張ります。
おー、
さあ箕面さん、このように仲間のお二人がね、いろいろ RR コーヒーさんのこと、そしてサントリーさんのね仕事のことをすごく真剣に考えてくださって、どうですか、何か。
本当に嬉しいですけど、はい、今、
うん、もう涙が出ちゃう。
私もですね、うん、二人がまあそれぞれ火曜と金曜にいて、うん、まあ、実際に配送の現場に行って、うん、まあ、結構その本当に世間話というか、ただ単に最近どこに遊びに行ったのとか、うん、週末何やってたのとか、うん、なんか本当にそういうこう、なんだろう、本当に一同僚として、うん、あのお話できるのが毎週すごいこう楽しみで、
うん、
あのもう作業内容に関してはもう信頼してるし、うん、あの本当によくやってくれてるんですけど、うん、ちょっと今日二人のこの声を聞いて、うん、ちょっともっともっと忙しく、
ね、ね、なってもらうように頼っちゃいますよね、
あの頑張らなきゃなっていうのをすごい、うん、あの改めて思いました。
ありがとうございます。あのリスナーの皆さんね、後で写真あの載せますけどね、 Facebook ページに村ちゃんと原研22歳と23歳若いのにこんな真面目にね本当にサントリーさんのため、 RR コーヒーさんのために働いてるんですよ。私たちちょっと耳痛くなっちゃいますけどね、はい、頑張りたいと思います。いや、あの原研と村ちゃん、
今日はたくさん質問をさせていただきました。そしてね、一つ一つ答えてもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はサントリービジネスシステム株式会社コラボレーティブセンターから村田俊治さん、村ちゃんと原田健一さん、原健にお越しいただきました。皆様ありがとうございました。さあこの次ですよ、音楽の曲の紹介に入りますよ。さあ先ほどは村ちゃんがね言ってくれたので、今度は原健だ、原健、曲の紹介をお願いします。
ミヤさんで光栄です。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。ルロお姉さんお願いします。
はい、今日の1分防災なんですけど、うん、ここ最近寒くなって乾燥もしだしたのか、うん、結構私の周り火災が多く感じるんですよ、うん、
ありますね。
はい、なのでちょっと注意喚起という意味で、うん、火災を防ぐポイントをね、はい、お伝えしようと思います。はい、まず放火対策をしっかり行ってください、うんうんうん、ゴミは指定された当日の朝に出す、うん、あとは家の周りに燃えやすいものがないかをしっかり確認をしてください。あとは車庫や物置の戸締まりも忘れずに行ってください。あとはコンロから離れない、これはねもう火の元しっかり確認ということですね。あとは、タバコを吸われる方、寝タバコですとかポイ捨ては厳禁でございます。灰皿にはしっかり水を入れておいて、で捨てるときはもう所定の場所にしっかり捨ててください。また、風が強い日には焚き火を行わないでください。
そうね。
ね、この時期ね、焚き火で焼き芋とか美味しいんですけれどもね、風が強いとこう火が飛んでしまいますので、お気をつけください。あと3点。マッチやライターで遊ばせない。うん、はい。火で遊ぶのはね、厳禁でございますよ。ね、あとはこれから、ストーブをね、使う季節になりますので、ストーブ周りを整理してください。はい、特に、カーテンなどはね、こう、風がすよしよって来た時に、
ね、
そう、ストーブのね、火をもらって、そこから火災っていうこともありますので、はい、ご注意です、うん。最後に、配線周りはきれいに、うん。こうね、いろんな電子機器使うと思います。うんうん、コードの上にこう物を乗せたりとか、うん、コードね、まとめたりとか、タコシ配線とかちょっとしがちなんですけれども、うんうん、そこから発火ということもありますので、コンセント周りは定期的に掃除、確認をお願いします。はい、以上が火災を防ぐためのポイント、今日の1分防災でございました。
はい、ルロお姉さんありがとうございました、はい、災害時におけるねラジオの役割、重要性を皆さんに知っていただこうというね、そんな思いでこのコーナー発信しております。さあ川崎ショータイム小杉スイッチオン、時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。いただいているお便りをご紹介しましょう、はい、ルロお姉さんお願いします。
はい、2通今日はねお届けしたいと思います、うん、まず1通目は、はい、R 佐藤さん。
R 佐藤さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます、はいはい、メインパーソナリティの DJ 恵子さん、うん、はじめスイッチオンファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。本日も楽しくゆったり聞かせていただきます、
はい、
先日川の場で RR コーヒーさんの豆を買って帰りました。昨日飲みました。美味しかったですとのことですよ。美濃さん、
ありがとうございます。
マイクの前で涙してますよ今。
私も川の場実際行かせていただいたんですけど、うん、そこで、はい、R 佐藤さんと直接お話しすることができて、はい、豆買っていただいて、はい、大感激でした。
よかったです。
あ、R 佐藤さんこちらも書いてありますね、うん、弟もコーヒーが好きで焙煎ならその日か次の日に飲めば良いのにと言われましたとのことですが、そうなんですか。
そ そうですね、まあ、あの焼いた本当に直後っていうのは、うん、まあ、あんまりそのちょっとムラがあるみたいに言われることがあって、うん、まあ、一晩二晩寝かすといいっていう風に言う人もいます。
そうなんですね、ありがとうございます。はい、はい、続きましては、うん、ペコちゃんさん、
はい、
ペコちゃんさん
いつもありがとうございます。ありがとうございます。
小杉スイッチオンの皆様、これ今朝ですね、うん、おはようございますとメッセージくださったんですけど、うん、朝6時半の富士山ですということで、とってもね綺麗な富士山の写真をね送ってくださいました。
ありがとうございます。
朝日にこう、うん、光を受けた赤い富士山ですね、はい、実はこれペコちゃんさんも送ってくださってて、うん、あとはあの武蔵小杉のオープンチャットっていうのが LINE であるんですけれども、はいはい、こちらも今朝朝富士山が綺麗でしたよってたくさんねあの写真を撮って投稿してくださった方がいまして、
今日確かに富士山綺麗だった、
綺麗でした、うん、恵子さんも、ね、うん、ご覧になられました、ね、今日すごく朝からいいお天気で澄んだ空だったので、うん、富士山がよく見えるそうです。
はい、ありがとうございます。ペコちゃんさんからの写真で思い出したんですけど、たまっちさんもねなんか今日の朝のね、うん、お蕎麦食べたみたいな写真送ってくれてましたよ。
お蕎麦、
そう、あのたまっちさん最近バイク通勤であのお蕎麦を毎日ね朝食べてるみたいで、玉地さんありがとうございます。今度お蕎麦ごちそうしてください、はい、いつもありがとうございます。
はい、OK ですね。
はい、たくさんのお便りメールいただきましてありがとうございました。以上。
あ、まだある。ごめんなさい、もう一つ、あの、たまっちさんからなんですけど、はい、先ほど、あの、昨日のね、ドーハドイツ戦のお便りをくれた後に、うん、27日の日曜日のコスタリカ戦についても、
はい、
あの、メッセージいただいてました、うん。この日は谷口選手と山根選手の活躍が見られるのでしょうか。19時キックオフです。皆様応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。たまっちさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、メールをいただきまして、ありがとうございました。以上お便りご紹介コーナーでした。そしてね、本日のゲストさんをもう一度ご紹介したいと思います。サントリービジネスシステム株式会社コラボレイティブセンター、コラボレだってね、コラボセだコラボセから村田俊治さん、村ちゃんと原田健一さん、原健さんにお越しいただきました。ありがとうございます。さあ、サントリーさんはその創業者のね、どなたでしたっけ、これ、これとか言って、鳥居慎二郎さんがことあるごとに口にしたやってみなはれ、やらなわからしまへんでということで、創業100年以上経った今もなおこう生きています。そしてね、先ほど冒頭でご紹介いたしましたサントリーさん、もう知的障害のあるメンバーがね、さまざまな業務に本当に日々取り組んでいて、今では本当に箕面さんからもたくさんお話ありました、なくてはならないチームの一員ということで、で村ちゃんと原健、本当にあのたくさんのいろんな仕事を覚えて、そして日々箕面さんのためにか、サントリーさんのために一生懸命やられていると思います。今日はたくさんのお話をいただきまして、すごく私たちも勉強になりました、そしてためになりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてね、今日は応援隊として、実はスタジオの外にですね、コラボレイティブセンターの課長代理でいらっしゃいます末木めぐみさんもお越しいただいております。末木さん、どうもありがとうございました。さあ、あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。本日もお忙しい中、たくさんのメールをいただきまして、また最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は酒好き歌好きの DJ 恵子と、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルーお姉さんと、
あるあるコーヒーの伊能では
い、もうすっかりねファミリーですからね、伊能さんもありがとうございます。この番組は聞けば幸せよみがえる、あるあるコーヒーほか各社の提供でお送りしました。それでは村ちゃん、原健、最後に私がさようならと言ってくださいと言ったら、一緒に、まあ皆さんには見えないんですけどね、さようならって言ってもらえたら嬉しいです。それではみんなで一緒にさようなら言いましょう。せーの、さようなら。